皆さん、いよいよ終わりが近づいてきました。この教会のあるべき姿というシリーズを始めてもう約2ヶ月が経ちましたが、今日と来週あと2回で残りすべてを学んでいきたいと思いますと言おうと思って用意してたんですけども、昨日最後に自分の原稿をまとめていて気づきました。あ、これ2回で14節から16節見るの無理だなって。ということで、あと3回かけてパウロが教えてくれている御言葉の真理をじっくりと皆さんと一緒に見ていきたいと思います。でも皆さん、これまでのことを振り返ってみてどうでした？教会とはそもそも一体何なのか、私たちが同じ神の家族として生きていくことがどういうことなのか、どうすれば主に喜ばれる教会として成長し続けていくことができるのか、私たちの一人一人の信仰生活にとってとても重要な内容についてこれまでいろいろと考えてきたわけですけれども、その理解を深めることができたでしょうか。このシリーズを始めるときに私は皆さんにこう言いました。今私たちの教会は新しい体制へと移り変わろうとしている、そんな過渡期にありますって。そして教会がますます成長していくときに大切になるのは、私たちが思い思い好きなように考えて行動することではなく、聖書が教える教会のあるべき姿に立ち続けることですって。皆さんも何度も何度も繰り返して言っていることになりますけれども、さまざまな違いを持っている私たちがそれぞれの価値観や思いに基づいて各々自分勝手な目標を目指して歩んでいるのだとすれば、そんな教会には絶対に一致などは見れません。表面上はたとえ今問題がないかのように見えたとしても、でも必ずいつかバラバラに分裂してしまうわけです。だからこそ私たちはこうやって何回も時間を取って、私たちが同じ土台に立ってキリストが持っておられる同じ種の設計図に基づいて教会を立て上げていくんだと、その必要性を見てきたわけです。どうでしょう、この主が持っておられる教会の設計図について少しずつでも正しく理解することができているでしょうか。先週私たちが学んだこともまさにそのことでしたよね。覚えておられると思いますが、私たちは取扱説明書について考えたわけです。多くの人にとって複雑で読むのすら面倒くさく感じてしまう、そんな取扱説明書でも、私たちが何かを作ろうとするのであればそんな説明書は必要不可欠なものでした。この説明書を見れば、自分が買ったものが自分を買ったものを作るためにどんな道具や材料が箱の中に入っているのかということ、そのことを確認できるし、そういった材料をどのような手順で組み合わせていくべきなのか、そのことも私たちは知ることができます。また何より、自分が作っているものが完成すれば一体どんな姿になるのかということも説明書は教えてくれるわけです。そしてこれはキリストが教会を立て上げるために持っておられたその取扱説明書についても同じように言うことができました。私たちがその説明書を開いてみるときに、そこにはまず教会を立て上げていくのに必要な道具や材料が記されていたわけです。どんなものが皆さん私たちに与えられていました？主は教会を立て上げていくことができるようにと恵みによって私たち一人一人に賜物を与えてくださっていたわけです。私たちにはそれぞれ主から与えられた特別な働きがあるんだということ、そのことも見ました。でもそうやって主から与えられた働きは私たちが自分勝手な方法でしてよいものではありませんでした。だからこそそんな私たち一人一人がしっかりと御言葉に沿って働きを成していくことができるようにと、私たちを整えるそんな霊的リーダーたちが与えられて いたわけでした。そしてそれらが組み合わされて忠実に働いていくことで、皆さんどうなるんでした？キリストの体である教会は立て上げられていくわけです。でもこれで主の取扱説明書は全てではありませんでしたよね。そこには材料や組み立てるその手順が記されていただけではなく、最終的に到達するその完成図についても記されていたわけです。私たちが教会を立て上げていけば、教会はいずれこんな姿へと変わっていくんだという、そのゴールも主は示してくださっていました。それが私たちが前回見た13節の中で言われていたことだったわけです。皆さん、成長した教会にはどんな姿が見られるようになるんだと御言葉は教えていたでしょう。特に3つのことを見ましたよね。まず1つ目に、成長した教会には一致が見られるんだということでした。私たちが同じ御言葉の真理や同じ福音を信じて、同じキリストを心から愛して、共に教会を立て上げていこうとするのであれば、そこには完全な一致というものが見られるようになるんだということでした。また二つ目に、成長した教会には信仰の成熟が見られるんだということも見たわけです。私たちが子供のままいるのではなくて、御言葉を学んだ御言葉に従っていこうとするのであれば、そこには信仰の成熟というものが現れるようになるんだって。そして最後三つ目に、成長した教会にはキリストの姿が見られるようになるんだということでした。私たちが同じ御言葉の真理や福音を信じて、御言葉に従ってキリストに似た成熟したものへと変わっていくのであれば、そんな教会にはキリストの性質を持ったそういった人たちがあふれるようになるわけです。そして結果として何が見られるんでした？そこにはまさにキリストの姿が見られるようになるわけでした。これがキリストの持っておられた教会の完成図、私たちみんなが目指していくべき究極的な目標でした。この完成形の姿が教会のうちに見られるようになるまで、私たちは与えられたさまざまな働きを忠実に成していくことが必要になります。さて、こうして私たちが目指していくべき最終的なゴールを提示してくれたパウロ、そんな彼はじゃあ残りの14節から16節のところで一体私たちに何を教えてくれているんでしょう。簡潔に言うとするならば、こういうことです。それはこの究極的な目標を目指している私たち一人一人が、その目標を達するために今何をするべきかということです。言い換えると、まだ到達していない教会の完成形と近づいていくために、今私たちが具体的に何をするべきなのかということをパウロは教えてくれているわけです。パウロは私たちが目指していくべきその究極的な目標について13節の中で記し、そして14節から16節の中で、じゃあどうすればその目標にたどり着いていけるのか、到達することができるのか、その過程について詳しい説明を加えてくれています。ですから皆さん、私たちがこの14節から16節に記されているこの道に沿っていけば、その先に13節のゴールが見えてくるんだということです。でこれから皆さん14から14私たち見ていくわけですけれども、これも主の素晴らしい計画だと思いません？主はご自分の取扱説明書の中に、教会を立て上げるのに必要な材料や道具の使い方、また完成図だけを含めたのではなくて、どうすればその完成形へと到達していくことができるのか、どんな点に私たちが気をつけるべきなのか、さらに詳しい手順や注意点について教えてくれているわけです。 皆さんも説明書を見たときにご覧になったことがあると思いますけれども、説明書の中を見ればこんなところに注意して作ってくださいねって、特にこの部分については特に気をつけてくださいって書いてるものってありますよね。で、こういうものっていうのは私たちにとって大切ですよね。皆さんの中に説明書に書かれている注意点をよく読まずに作って後々後悔したことってありません？注意点を無視したらどうなります？作り上げようとしていたものが完成しないことばかりか、それが壊れてしまったりすることもあるわけです。で、これは私たちが教会を建て上げようとするときも同じです。たとえ私たち必要な材料が揃っていたとしても、完成形を正しく知っていたとしても、把握していたとしても、注意するべき点を抑えながら作っていかなければ目標には到達しないということです。じゃあその注意する点というのは一体何なんでしょう。教会の完成図へと到達していくために私たちは具体的にどのようなことを実践するべきなんでしょうか。そのことを14節から16節の中で皆さんと一緒に考えてみたいと思います。で、特に私たちはこの箇所から目標を目指して成長していくその教会が、その過程において注意するべき5つの点を見ることができます。ゴールを目指して歩んでいる私たちが今実践するべき5つのことです。では実際にそれが一体何なのかを具体的に御言葉から見ていきましょう。今日は5つあるうちの1つだけ14節の中で見たいと思いますけれども、まず14節から16節をお読みしたいと思います。なのでぜひエペソの4章14節から16節のところを見ていただいて見てください。14節、それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪だくみや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。さて、目標を目指して教会が成長していく上で注意するべき一つ目の点、それはいつまでも子供のように惑わされないことです。私たちが成長を目指していく上で大切なことっていうのは、いつまでも子供のように惑わされないということです。で、パウロは14節をこのように始めていました。14節見ていただければ、それは私たちがもはや子供ではなくて、ってパウロは前回見た13節のところと対比して兄弟たちに言うわけです。皆さんって、私たちの目指していくべきところは成熟した完全な大人になっていくことですって。だからいつまでも子供のままであってはいけませんって。で、ここで子供というふうに訳されているその言葉ですけれども、これは生まれたばかりの赤ん坊から思春期の子供に至るまで幅広い子供の姿を表した言葉です。まだ完全に大人になりきっていない、そんな未熟な子どものことを表しています。また、この言葉は同時に、そういった身体的な年齢だけのことを指しているのではなくて、そういった幼い子どもたちが持っている特徴、内面の幼さ、未熟さというものも表しています。つまり、ここで何をパウロが言いたかったのかというと、兄弟たちがいつまでも身体的に、彼らの体がいつまでも子供のままでいてはならないということではなくて、彼らが霊的に未熟なままでいてはいけませんよということを教えているわけです。 いつまでもその霊的な部分が子どものままで未熟なままでいてはいけませんって。で、内容を見ていくんですけど、その前に皆さんに少し注目してほしいところがありまして、それはパウロがここで、あなた方がもはや子供ではなくとは言わずに、私たちがもはや子供ではなくと言ってることです。これ皆さん、つまりどういうことです？私たちがもはや子供でもなくと言ってることは、あれほど成熟して素晴らしい信仰生活を送っていたパウロでさえも、かつては子供の時があったということです。パウロも他のクリスチャンと何ら変わらない信仰の成長をいつも目指して生きるものでした。だからパウロは自分自身もこの中に含めたわけです。ですから、そのことを考えた時に言えること、それはパウロを含めて全てのクリスチャンは、信仰生活を始めるとき、信仰生活を赤ん坊として始めるんだということです。言い換えれば、私たちのうちには誰一人として救われた瞬間から霊的に成熟した大人として生まれてくるものはいないんだということです。皆さん、肉体的にどんな年齢の人であったとしても、私たちが救われた時はみんな赤ん坊からスタートなんだということです。で、思い返してみれば、確かにご自分のもとを訪ねてきたニコデモに対してイエス様はこのように告げてましたよね。ヨハネの3章の3のところで、ヨハネの3章の3節のところで、イエスは答えて言われた、まことにまことにあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんって。こうしてイエス様はっきり言ってたわけです。人は新しく生まれることがなければ、決して神の国を見ることはできないんだって。逆を言えば、本当に救われている人たちはみんな例外なく新しく生まれ変わったものなんだって、新しく生まれ変わって赤ん坊として歩みを始めたものなんだということです。で、これはもう皆さん何回も何回も聞いてることですけども、よくこれ考えてください。クリスチャン生活というのは、主を知る以前の生活にキリストを付け加えたものではないんだということです。キリストを受け入れたものは、これまでとは異なる全く新しい歩みを始めていくわけです。新しく作り変えられたものは、これまでにない新しい目標を、新しい望みを持って生きるものに主が変えてくださったわけです。だからこそペテロもこのように言ってました。第一ペテロの1章の23のところで、まずあなた方が新しく生まれたのはっていうことを言って、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることない神の言葉によるのですと、そう新しくあなたたちは生まれたんだということを伝えた後、続きの2章の2節でこう言ってましたよね。生まれたばかりの血の御子のように、純粋な御言葉の父を慕い求めなさい、それによって成長し救いを得るためですって。救われたもの、救われたばかりのものというのは、確かにみんな例外なく霊的な赤ちゃんです。しかし、新しく生まれたものはいつまでもその状態にいるのではなくて、成長していきたいという、そんな思いを持っているわけです。だからこそ御言葉の父を慕い求めるわけです。赤ん坊が子供に、子供が大人へと成長していくように、自分に必要なものを求めるわけです。そしてそのような願いを持っているからこそ、子供が大人へと変わっていくように、少しずつ変わっていくように、御言葉の父によって少しずつ霊的な赤ん坊から成熟した大人へと変わっていきます。で、これって皆さん普通に考えれば、ある意味当たり前のことのように思えますよね。もし赤ん坊が自分にとって必要な父を求めることをやめたとすれば、その子には何かしらの問題が起きてるってすぐ気づくわけです。 また赤ん坊が子供がそのままずっとその状態で居続けるのであれば、可愛いかもしれませんけど、でもそれはおかしなことですよね。それと同じように、パウロは新しく生まれた者たちがいつまでも子供のままでいるのではなくて、大人になっていくことを求めていました。そしてそれが全てのクリスチャンに求められている、そんな責任であるからこそ、成長しない者に対しては御言葉は厳しい言葉を投げかけているわけです。成長していない者にはこんな言葉をパウロは投げかけていました。コリントの兄弟たちに対して、第一コリントの3章1から1の2の1から2のところで、第一コリントの3章1の2のところで、さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。私はあなた方には乳を与えて固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。コリントの兄弟たち、彼らはいつまでたっても赤ん坊のように父を必要とするような、そんな存在でした。成長していなかったわけです。霊的な幼子でした。でもそれを考えれば、なぜコリントの中でさまざまな問題が起きてたって分かるわけですよね。皆が幼子であったからこそ、そんな未熟な彼らだったからこそ、その幼さが原因で教会の部分でさまざまなところで問題が起きていたわけです。パウロはそんな兄弟の状態を決して良しとはしていませんでした。ですからこうやって私たちが御言葉を見たときに言えること、それは救われた全ての人たちは赤ん坊として信仰生活を始めるんだということ。しかし、そのまま未熟のまんまでいるというのではなく、成長していくことが神様の持っておられる計画だということです。ずっとこのままの子供のままでいるのだったとしたら、まるでコリントの教会のようにさまざまな問題を引き起こすようになるんだって。成長していきなさいって。でも皆さん、ここちょっと考えていただきたいんですけれども、一体どうして子供で居続けることが問題になるんでしょう。どうしていつまでも成長しないことが大きな問題となるんでしょう。少しもう触れましたけれども、でもそれは成熟していない子供というもの、霊的に未熟なクリスチャンたちが少なくとも2つの特徴を持っているからです。未熟な者たちは少なくとも2つの特徴を持っています。じゃあその特徴って一体どんなものなのかって、で残念ながら日本語の聖書、私たちが持っているこの聖書を見ると少し分かりづらいのですけれども、実はこの箇所の原文を見ると、私たちがもはや子供ではなくてと言ったそのすぐ後に、パウロは2つの言葉を続けるわけです。どの言葉かっていうと、波にもてあそばれたりするというのと、教えの風に吹き回されるということです。ですからパウロが言ってることっていうのは、それは私たちがもはや子供ではなくて、その後に波にもてあそばれたりする、教えの風に吹き回される、この2つの特徴を挙げようとしているわけです。でこれが一体どういう意味を表しているのかということを考えれば考えるほど、なぜ子供でいるのが問題なのかということが皆さんにもよくわかると思います。どういうことかって、まず1つ目に、波にもてあそばれたりするという言葉がありますけれども、これは子供というのは不安定さを持った存在だということです。子供っていうのは不安定な存在なんだって、不安定さを持ったそんな存在なんだということです。でここで出てきている波にもてあそばれたりするという言葉ですけれども、これは嵐にあって船が波によって大きく揺られている様子、波によって揉まれている、そんな様子を表しています。なんとなく想像できますよね。船が嵐の中で波によって揺られているわけです。でおそらくこの言葉の様子が一番皆さんにとっても分かりやすいかなと思いますけれども、それはイエス様と弟子たちがあのガリラヤ湖で船に乗っていたその時を 思い出していただくのが一番かもしれません。皆さん思い返していただいて、ある日イエス様と共に弟子たちが対岸へ渡ろうとしてたわけですよね。彼らはその対岸へ渡ろうとして船に乗っていた時に嵐に遭遇するわけです。彼らの中にはかつて漁師をしてた人たちもいました。ということは、彼らほど嵐の中で船をどのように扱うのか、そのことに長けてる人たちはいなかったわけです。彼らは百戦錬磨のそんな漁師たちでした。でもそんな彼らにとっても、あまりにも激しい嵐であったからこそ船を安定させることができずに、今にも死にそうになりながらイエス様に助けを彼らは求めたわけです。でその時の様子がルカの8章の23節から24節のところにこう記されています。船で渡っている間にイエスはぐっすりと眠ってしまわれた。ところが突風が湖に吹き下ろしてきたので、弟子たちは水をかぶって危険になった。そこで彼らは近寄っていってイエスを起こし、先生先生、私たちは溺れて死にそうですと言った。イエスは起き上がって風と荒波とを叱りつけられた。すると風も波も収まり、なぎになった。でここで出てきているこの荒波という言葉、この荒波という言葉がパウロがエペソで用いていた波にもてあそばれるという言葉の名詞形でが使われているわけです。でも皆さん、この荒波にもまれる、波にもてあそばれるって言われた時に、あの時の様子を思い浮かべれば想像できますよね。荒波にもまれているような、そういった船っていうのは非常に不安定なわけです。いろんな波に揉まれて行ったり、こう揉まれてるわけですよね。でまた考えてみれば、このエペソを記した時のパウロ自身もこの荒波に揺られるということ、それがどういうことなのかをよく分かってました。なぜなら、皆さん覚えてます？パウロはこのエペソの手紙をローマの獄中の中から執筆するわけですけれども、そのローマに連れてこられる前に彼自身もひどい嵐に遭ってました。その詳しいことは使徒の27章を読んでいただければいいわけですけれども、まとめれば、彼は14日間の間船の上で波に揺られていました。その嵐があまりにもひどいものだったからこそ、人々は船を何とか軽くするために積み荷であったり船具さえも捨てなくてはいけなかったわけです。乗組員たちは食事を取ることもできない、それほど激しい嵐でした。助かる望みなんて一切もう見えないかのような、それぐらい深刻な状況に彼らは追い込まれていました。それほどまでに激しい嵐をパウロは経験していたわけです。そしてそんなことを経験した、そんなことを体験したパウロが、霊的に未熟なクリスチャンたちを指すために、描写するために用いたのが、彼らはまるで波に揉まれている、波にもてあそばれている、そんな存在なんだって。霊的な幼子というのは、まるで嵐の中で船に波にもてあそばれている、波に揉まれている船のように、いろいろなものに揺れ動かされてしまう、そんな不安定な存在なんだと言ったわけです。でも皆さん、私たちが子供という存在を考えるときに、彼らはまさにそんな姿ですよね。前回も私たち少し見ましたけれども、子供というのは周りの状況であったり自分の感情といったものにすぐ左右されてしまうわけです。自分の欲しいものがあれば、何があってもそれを手に入れようとするし、手に入らなければどうなります？彼らは不機嫌になったり怒ってしまったりするわけです。我慢することができずに感情をすぐに表に出してしまったりするわけです。未熟な子供というのはいつもそんな不安定さを抱えています。でも これと同じように未熟なクリスチャンたちもいろんなものに左右されて心が揺り動かされてしまっているんですよと、そうパウロは言ったわけです。皆さん、私たちって未熟な時にどんなものによって心が揺れ動かされたりします？今もかもしれません。今もそうでしょうけれども、私たちは例えば状況によって揺れ動かされたりすることがあるわけです。自分の生活が思い通りにいっている時であったり、問題が起こったとしても、それに対して心構えをしている、そんな時は御言葉に心を止めていられたりします。でも自分の想像をはるかに超えるようなことが起こったとすれば、手に負えないことが起こったときにどうなります？また問題が予期せぬときに起こったときに、自分が思ってもいないようなそんなときに起こったときにどうなります？心が状況に左右されて平安を失ったり、御言葉を忘れてしまったりすることがあるわけです。また私たちは状況によって左右されるだけじゃなくて、感情によっても左右されることがあります。自分の好きな人には愛は示すけれども、でも自分の苦手な人に対しては愛を示しませんとか、こんなひどいことを相手がしてきたのであれば、じゃあ自分からは許すことなんてできませんとか、そういった振る舞いをしてしまうことがあったり、また皆さんもこんな経験ありません？ある時は御言葉を学んで主に対して心の中で燃え上がるような情熱を持っているわけです。わ、神様感謝します、賛美しますって、そういう思いを持って、次の日になるとまるでそれがどっか行ってしまったかのように、消えてしまったかのように感じたりすることがあったりしますよね。そんな時どうします？もし私たちが御言葉に心を支配させるのではなくて、状況や感情といったもの、そういったものに心を支配させるのを良しとするのであれば、いろいろなものやに対して不安や恐れを抱いたり、御言葉に対して疑いを持ってしまうことにつながったりすることもあります。また感情に支配させてしまえば、自分の望む時や感情が高ぶっている時は主に従って、そうではない時は従いませんといったような不安定な態度になってしまうわけです。また私たちはこういった感情や状況といった、そういったものにも確かに心を揺れ動かされることはあるわけですけれども、でも同時に罪の誘惑というものに対しても心が揺らいでしまうことがあったりしますよね。私たちの周りにはたくさんの誘惑があります。御言葉を心に蓄えて、いつも主に目を向けて歩んでいこうとそうしているときに、本来見るべきでないものが、本来聞くべきでないものや、そういったものに目を留めて、主を喜ばせるようなものではないものに心が奪われてしまったとすれば、私たち真理から離れて罪を犯してしまうことがあったりするわけです。皆さん、成熟していないそんな子供はこんな不安定さを持っているんだということです。そしてその不安定さのゆえに様々な問題を引き起こしていきます。だからこそパウロは、成長を目指す私たちがこんな子供のままでいてはいけませんよというふうに彼らに教えていたわけです。皆さん、私たちの歩みを振り返ってみてどうでしょう。確かに私たち振り返った当初を見てみれば、みんな霊的な赤ちゃんであったがゆえに、いろんなことを知らなかったがゆえに、いろんなものに心が揺り動かされていました。感情や状況であったり、罪の誘惑とか、そういったものに対してそういう大きな波に揉まれて安定しなかったことがたくさんあったと思います。でもその状態と今を比べてみれば、皆さんどうでしょう。もちろん完璧でできるものはいませんけれども、でも少しずつであったとしても、かつてより成長した、そんな姿を、安定した歩みを私たちはしているでしょうか。それともいつまでたっても不安定な、そんな子どものままでいているのでしょうか。 また2つ目に言えることは、未熟な子供というのは不安定なだけではなくて騙されやすい存在だということです。未熟な子供というのは不安定なだけではなく騙されやすい存在だということです。で、ここで教えの風に吹き回されという言葉が使われているわけ、訳されているわけなんですけれども、原文を見るとこの教えの風という言葉の前にはあらゆるとかどんなという言葉が用いられています。なので、もし皆さんの聖書の中にこのどんなとかあらゆるという言葉がないのであれば足しといてください。子供というのはあらゆる教えの風に吹き回されてしまうんだということです。要するに、いろいろな教えに惑わされて間違った方向へとすぐに引っ張っていかれてしまう、そんな存在なんだということです。13節を見ましたけれども、私たちは本来であれば成長して信仰と神の御子のとの一式において一致を目指していくような、そのようなものに変わっていかなければいけないにもかかわらず、未熟なものというのはありとあらゆる方向から吹いてくる偽りの風によって、偽りの教えによって惑わされ騙され、その目標へと進んでいけないわけです。まっすぐ進んでいかないといけないのに、いろんなものに騙されて、いろんなものに欺かれて、いろんなものに心が取られて、まっすぐ進んでいかないんだって。で、これが皆さん未熟なものの特徴だとしたら、こんな人たちが教会の中に居続けたら、教会の成長にとっては大きな問題になりますよね。でも皆さん、ここで少し考えてみてください。一体どうして子どもはいろんなものに惑わされてしまいやすいんでしょうか。どうして間違った教えに子どもというのは引っ掛けられてしまう、引っ張られてしまいやすいのでしょう。どうしてだと思います？このことに関してロイド・ジョーンズという牧師はいくつかの面白い考察を挙げてくれています。一体どうして子どもが騙されやすいのかというその問いに対する答えを彼はこう述べるわけです。まず一つ目に、子どもは無知だからそうなるということがあるって。知識がないから基準がない、基準がなければ物の吟味や評価ができない、吟味しないということは判断できないということになるって。なぜ子供が騙されやすいのかって、それはその一つ目の理由は無知だからなんだということを言ってました。無知なんだって、知らないことが多すぎるんだって。で、まさにそうですよね。私たちが子供のことを考えるときに、幼い子供というのはまだ十分な知識を持っていないからこそ、何が正しくて何が間違っているのかがわからないわけです。正しい判断ができないからこそすぐに騙されていってしまいます。また続けてこのようにも言ってます。子どもは無知だというばかりでなく、教えられたり訓練を受けたりするのを好まないという生まれつきの傾向がある。特に子どもはじっくりと教えられることが好きではない。子どもは気が短いし、いつもせっかちに欲しがるって。これも皆さん想像できますよね。なぜ子どもが騙されやすいのかって、2つ目の理由は教えられたり訓練されたりするのが嫌いなんだって、嫌いだからだって。で、これは皆さんそれぞれ振り返ってみてもそうだと思いますし、自分自身もそうでしたけれども、子どもって地道に時間をかけて基本を学ぶことっていうのを苦手、もしくは嫌いだったりしますよね。なんでそれが嫌いなのかっていうと、それが辛いということを私たちも知ってるからです。だから一つずつ段階を踏みながら学んでいくことよりも、一気にゴールまで到達すること、一気に楽にゴールまで到達することを望んでいるわけです。そんなこと皆さんありませんでした？で、そのように望むわけですけれども、でも基本をないがしろにしたままだと最後どうなります？もしくは家庭においてどうなります？結局は正しいゴールにたどり着けないわけですよね。で、ここで面白いのは、そんな時に私たちがほら時間をかけて地道にやってないからでしょ 言おうもんなら反発して、いやそんなことは初めから分かってましたって言ったりするわけですよね。子供というのは忍耐を持って地道な訓練を受けたりすることが苦手で、また自分が間違っているんですよとそう教えられることを非常に嫌うわけです。たくさんのことをまだ知らないのに、でもそれでいて自分の考えが正しいんだって、自分は全て分かってるんだというふうに考えているからこそすぐに騙されてしまうわけです。また最後にこうも言ってました。子供のようなあり方や状態に関する最後の特徴は、見せ物を特に喜ぶということである。それは危険であり、教えの風に吹き回されすぎることを起こしやすい感性である。子供は本能的に見せ物を好む。しかも仕掛けが大掛かりであればあるほど喜ぶ。子供には識別力がなく、事柄を判断する術がないって。これもそうですよね。子供っていうのはいろんな派手なショーであったり、目新しいものを好むわけです。新しいものを好むわけです。大人が見れば、どうしてこれ面白いのって、どうしてこれ楽しいのっていうようなものでも子供にとっては楽しかったりするわけです。そして私たちが、じゃあなんでどれ何が楽しいのってそう聞けば、内容がどうこうではなくて、いやキラキラ輝いてるからと言ったりするわけですよね。子供というのは識別力がないからこそすぐにいろいろなものに騙されてしまったりするわけです。キラキラしてるからだからすごいんだって内容を見なかったりするわけです。これが皆さん幼い子供のが取ってしまう、そんな振る舞いだということです。で、私たちが知ってるのは、これが子供にとっての、子供たちにとっての可愛い部分でもあり、同時に抱えている弱さなんだということです。で、この姿を私たちが思えるときに問題になるのは、クリスチャンの中にいつまでたっても成長しない、いつまでたっても騙されやすい子どもの性質を持っているものがいるんだということです。いつまでたっても成長していかない、そんな未熟なものがいるんだということです。皆さんどうでしょう。学んだ御言葉によって、学んだ御言葉の知恵によって物事を正しく判断することができるものへと私たち変えられ続けているでしょうか。そのことにおいて成長し続けているでしょうか。それともこの世の考えであったり、アドバイスといったそういったものに心を奪われたり、いろいろな間違った教えに振り回されたりしていないでしょうか。また御言葉によって教えられていくことや訓練されていくということ、そのことを自分の喜びとしているでしょうか。それとも自分が何かもう全部知ってるかのように、持っている考え、自分が持っている考えこそが正しいんだとして教えられることを拒んだりしていないでしょうか。皆さんの周りの人があなたのことを思い浮かべるときに、皆さんのことを、この人は教えを受けやすい人なんだって、教えやすい人なんだというふうに見るでしょうか。それともこの人は何を言ってもまず反発する、って何も聞こうとしないんだって、そのような姿でしょうか。特に皆さん、御言葉に基づいて間違いや過ちというものを私たちが指摘されたような、そんな時にその指摘を、その言葉を私たち素直に受け入れるでしょうか。それとも反発して聞き流したりするでしょうか。皆さん、子供というのはさっきも見たようにこのようなことをするわけです。もし私たちがいつまでも子供のままでいるのであれば、教えの風に吹き回されてしまいます。そしてそれは結局のところ教会が成長していく上で大きな問題となるんだということです。だからこそパウロは、私たちはいつまでも子供のままでいてはいけませんって、少しずつでも成長していくということ、そのことが絶対に欠かせないんだということを求めていました。そして最後に、この14節の中で皆さんに覚えて帰ってほしいこと、覚えていてほしいこと、それはこういった教えの風がどれほど危険なものかということです。 幼い子供たちを、未熟な者たちを騙そうとするこの悪い教えというものが一体どれほど危険なものなのか、そのことに対して詳しい説明をパウロはここでさらに加えるわけです。14節の中でこう3つの言葉を足していました。人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたりって、3つの言葉がついているわけです。何かって、一つは人の悪巧みという言葉です。悪巧みって、この悪巧みと訳されている言葉ですけれども、これは聖書の中でここにしか使われていなくて、そしてこれはサイコロを用いた遊びという、そういった意味を持ってます。サイコロを持った遊びです。でこれはスゴロクとかそういう話をしているわけじゃなくて、サイコロを用いて行われる人を騙すような遊び、不正がなされるような賭け事のことを指しているわけです。そのような場にあってサイコロを転がすような人っていうのは、注意して見ていなければ自分が勝利するためにバレないようにイカサマをして、自分の思い通りの数字を出そうとするわけです。要するに悪巧みをするような人物っていうのは、どうすれば人を騙すことができるのかをよく知っていて、自分の利益を得るためであればバレないように相手を惑わそうと騙そうとするんだということです。だからこそ私たちが注意していなければ、いつの間にか間違った方向へと、こういったものによって引っ張られてしまうことがあるんだということです。また次に言えるのは、人を欺くという言葉です。人を欺くと、でこの言葉はイカサマであったりずる賢さという意味を持ってます。イカサマであったりずる賢さです。人を欺いて利益を得ようとする、そんな人っていうのはあらゆる手段を用いて相手を誤りの道へと見引き込もうとします。そしてその手段というものは非常にずる賢く巧妙なんだということです。人を騙そうとするようなその人たちの、その持っている手段というのは非常にずる賢く巧妙なものなんだって。だから面白いのは、この言葉というのはエヴァを騙したあのサタンの様子を表すのに使われていました。まさにその姿だったわけです。第2コリントの11の3のところに、第2コリントの11の3のところに、しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されて、キリストに対する真実と締結を失うことがあってはと私は心配しています。思い返してみてください。皆さん、サタンはどのようにしてエヴァを騙していたでしょう。サタンは非常に狡猾でしたよね。彼は別にいきなり身を食べるようにそんなことは言いませんでした。そうじゃなくて、まずエヴァが神様の言葉に対して疑いを抱くようにというふうにそう仕向けて、そしてあたかも神様に従うことよりも自分の思いや願いに従って生きていくことが、それのことの方が神に従うことよりも勝る喜びをもたらすんだって、そのように思い込ませたわけです。ですからこういった者たち、騙す者たちが持っている手段というのは非常に悪賢く巧妙なものだということです。そして最後に、悪賢い策略という言葉があります。悪賢い策略って、これは人々を欺いて惑わそうとする人たちの、その策略や手段というものが悪意に満ちたものであるんだということ、その計画があまりにも狡猾で綿密に計画されたものであるということです。だからこういった人を騙す人たち、騙そうとする間違った教えというものは綿密に計画されてやってくるんだということです。だからこそ正しい判断力のない霊的な未熟な人たちというのは、そういったものにすぐ騙されてしまいます。でここで皆さん、私たちが覚えておかなければいけないこと、それはこういった間違った教えというものは非常に綿密に計画されているからこそ、一見すると本当かどうかがわからないようなものだということです。 偽教師たちは私は間違った教えを伝えに来ましたなんてそんなことは絶対に言いません。彼らはこれが正しいことですっていうわけです。そして正しい判断力がなければそういったことの人たちの話を聞いて、いつの間にか私たちはそのような間違った教えによって正しく行く道から外れてしまうことがあるわけです。いつの間にか私たちの間にそういった偽の教えが入り込んでしまっていて、いつの間にか正しい御言葉の教えから私たちを間違った方向へと引っ張っていくんだって。それらすべてが事前に計画されている綿密なものなんだって、狡猾なものなんだって。だからこそ皆さん、聖書はそのような危険性に対して、そのような間違った偽の教え、偽教師たちに対しては繰り返し繰り返し、そういったものが危険なんだということを教えてました。パウロがエペソの教会の長老たちに対して宛てたその警告もこうありました。使徒の20章の29から30のところに、使徒の20の29から30のところに、私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っていますって。あなた方自身の中からもいろいろな間違ったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょうって。約3年もの間、パウロ自身がこうやって教えたわけです、このエペソの教会の人たちを。でもそんな教会ですら、彼が去った後に教会の外から凶暴な狼たちが入ってきて群れを荒らすだけではなくて、なんて書いてました、教会の中からもいろいろな問題を、間違った教えを語る人たちが現れるようになるんだということです。分かってたら出しますよね、そういう人たちって。分からないから、そういう人たちが中に含まれているわけです。それほど危険なものなんだって。またローマ書の16章の17節から18節のところにもこのように記されています。ローマ書の16からの17から18のところに、兄弟たちって、私はあなた方に願います、あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください、彼らから遠ざかりなさい、そういった人たちは私たちの主キリストに仕えないで自分の欲に仕えているのです、彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しているのですって。こうして私たちを欺き騙すような人たちっていうのは、非常に悪賢く、ずる賢く、悪意に満ちた策略を持ってるんだってことです。そしてそんなものは私たちの周りにたくさん溢れています。そういったものがいつも私たちが、聖書が教えているその真理から、キリストが教えているその福音から私たちを遠ざけようとしているわけです。でも皆さん、どうしてこんな働きが私たちの周りにあふれているか分かります？一体なぜこういった教えの働きは、教えの風というのは、このパウロの時代からいつの時代も変わらずにあるのか、なんでだと思います？それは、そういったすべての偽りや間違った教えの背景には必ずサタンがいるからです。未熟な者たちを騙そうとする、そんな悪い教えというものは、いつもサタンから出てくるものです。サタンはあらゆる手段を用いて、人々が真理を悟らないように、って正しい道から離れていくようにと、そう働いていたり、救われた者たちから救いを奪い取ることはできませんけれども、でも間違った教えに混乱させて、そういった人たちを落ち込ませたり、教会が一致しないようにというふうに常に働いています。サタンはこれをずっとやってるわけです。そのような綿密な計画を立てて、私たち一人一人を騙そうとするように計画を立てているんだって。いつもその手段というのは狡猾で悪賢いものでした。そしてこうもパウロは言ってましたよね、サタンに関して。第2コリントの11章の14節のところに、第2コリントの11章の14節のところに、しかし驚くには及びません、サタンさえ光の御使いに変装するのです。私たちを騙そうとするサタンは、まるで光の御使いかのように、真理を語るものかのように変装して、私たちのうちに紛れ込むわけです。そしてこのサタンは、私たち一人一人にどんな部分に弱さがあるのかもよく知ってます。 そんなものが綿密な計画を立ててやってくるわけです。そしてさまざまな手段を用いて神様を見上げている私たちのその心を別のものに向けようとして引っ張ろうとするわけです。皆さん、こんな欺きや惑わし、サタンのこの策略に対して私たち、じゃあどうやって立ち向かうことができるんでしょう。どうしたらいいと思います？それはキリストが教会に与えた霊的リーダーたちから御言葉を学んで、それによって成長し続けることです。私たちはいつまでたっても不安定で騙されやすい、そんな子供のままでいてはいけませんって。いつまでも子供のように騙され惑わされるのではなくて、究極的な目標を目指しているものとして成熟した大人になっていかなければいけないわけです。いつまでも騙されるものであってはいけません。御言葉をしっかりと知って、それによって正しい判断を築いていきなさいって。そして皆さん、これが目標を目指して教会が成長していく上で私たちが注意するべき一つ目の点でした。あとの4つはまた来週再来週学びます。でも皆さん、こうやって振り返ってみたときに、この14節を通して私たちはキリストが持っておられるその教会の完成図へと近づいていくために、私たちが具体的に何をするべきなのか、そのことを見たわけですけれども、どうだったでしょう。救われ、新しく霊的な赤ちゃんとして生まれた者たち、その私たちの責任というのは、いつまでもその状態にとどまっていることではなく、信仰においてますます成長していくことでした。確かにまだ何も知らない、そんな幼い霊的に幼子のような、そんな時にはいろんなものに振り回されてしまったり、心が揺らいでしまったこと、間違った教えに引っ張られていったこともあったりしたことでしょう。でもそんな者たちも少しずつ御言葉を通して、神様が私たちのうちに働いてくださることによって成長して信仰の大人へと変えられていくわけです。いつまでも子供のままでいるというのは、サタンのその策略にいつも自分の身を危険にさらしているということです。だから私たちはいつも御言葉に学んで、そこに立って歩んでいくことです。すべての救われたクリスチャンたちは赤ちゃんとして新しく歩みを始め、そして必ず大人の姿へと変えられていきます。だからもしまだこの中で、皆さんの中で主イエスキリストにあるその救いを知らない方がいるのであれば、またこうやって今まで見てきた中で自分の歩みを振り返って、そこに一切の成長が見られない方がいるのだとすれば、どちらにも言えるのは、今日このイエスキリストを自分の本当の救い主として信じ受け入れてください。主が十字架の上で成し遂げてくださったその救いの技を知って、そしてこの主の前に出て、これまでの自分の罪の悔い改めて、この方を自分の主救い主として生きる、その新しい歩みを始めてください。これが一人一人にとってとても永遠に関わる大切なことです。そしてこの主のために生きておられる皆さん、キリストに似たものへと少しずつ成長しようとされている皆さん、そのように続けて歩んでいってください。覚えておかなければいけないのは、そこには忍耐というものが必ず必要になります。自分自身の成長に対してもそうですし、また周りの兄弟姉妹たちに対してもそうです。自分が成長していくことに対して忍耐を持っていなければ諦めてしまうこともありますし、他の兄弟姉妹たちに対して忍耐を持っていなければ、なんてあの人は全然成長しないんだろうって勝手に自分たちの思いをぶちつけて、それによってイライラしたりしてしまうことがあります。覚えることです。私たちはみんな子供から大人へと成熟しているものです。同じ目標を持って今を歩んでいます。だとすれば、この目標に到達することができるようにと、続けて御言葉を学び、互いに助け合いながら一人一人が成長し、そして主に喜ばれる教会を立て上げていくことです。ぜひその目標を目指して共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。 天におられる父なる神様、今日もこのようにして私たちが御言葉を通して霊の糧を見ることができたことをまず心から感謝いたします。主よ、あなたは私たちをその憐れみでもって恵みでよって救い出してくださいました。そして今私たちは赤ん坊としてその霊の歩みを始め、そして今少しずつ成長しようと、そのような願いを持って今を生きています。どうか一人一人がいつまでも子供のままでいるのではなくて、あなたに喜ばれる、あなたの似たものとして変わり続けていくことができますように。どうか私たち一人一人、弱く愚かなものですけれども、どうかあなたの御言葉に立ってあなたを愛するその思いでもって少しずつ変わっていくことができますように、それを通してあなたの素晴らしさが明らかにされますように、この一人一人あなたの御手にお委ねして、この御言葉に心から感謝して、イエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。